大体ああいう既得権益の多い組織っていうのは、理由が欲しいわけですよね、組織を変えるためには。
まあね、甲子園は向かってるみたいですからね、なんとか重い腰を上げれば、
はい、それはね、
実現しないことはないと思いますけどもね。
でも、高野連ぐらい、あれでしょう、めんどくさいところでしょ
う。炎天下じゃないとダメとかね、正々堂々とみたいなね。
で、また阪神園芸とかが、
はい、
下手に優秀やからね、ややこしいんですよね、あれね、もっとずさんな会社やったら、
それはそれでまた別の意味で叩かれちゃいますけどね。
また下手に優秀やもん、阪神園芸。ようできますもん、あの人たち。だから昔、何だったかな、岡田さんがね、選手会長の頃にね、選手会、プロ野球選手会ね、の、もうえらい昔ですけど、
はい、
中畑さんの後継いだ時かな、の時に FA を導入したんで、岡田さんじゃないですか。
はい、そうですね。
で、あの時に岡田さんが言ってたコメントで僕ね、未だに覚えてることがあってね、好きな言葉なんですけどね、12球団の選手会長とかと会ってこう話するじゃないですか。そしたら、もう環境面、こと野球をする環境においては、もうタイガースダントツやと。例えば、球場の整備であったりだとか、トレーニングの施設であったりだとか、もう、ダントツ、ジャイアンツよりいいと言ってるんですよ、岡田さんは。で、なんかタイガースって、なんか周辺がやたら優秀でしょ。なんか。だって、ギノザナってすごいいい環境じゃないですか。
そうですよね。
で、そのギノザの街上げてタイガースを応援してるし、秋だってそうじゃないですか。秋なんてね、もうタイガースタウンっていうぐらいね。やっぱりね、なんか優れてますし、阪神園芸はようできてますし、なんかもう周りの環境最高にいいじゃないですか。何なんですかねと思ってね。
まあ経営からすると選手にそれほどお金がかからず、そこそこ野球の環境ができて儲かってたのと、まあいいでしょうかね。でも
その割にはアマの、
はい、
アマチュアのね、トップ選手どころに人気ないじゃないですか。ねえ、なんか、
それはさっき山さんがちらっとおっしゃった、やっぱこう野球が古いというか、それがやはりどの世代からも見て感じ取れるんじゃないですか。
感じ取れるんですかね。
古いということよりも新しいやり方をしている球団が身につくからこそというところがあるかも分からないですね。
あるかも分からないですね。
要するに若手には二軍で、ただその何百打席を絶対立たせないといけないとかっていうプログラムをね、組んで、それをクリアしてこそ初めて二軍の選手の物差しができるんだと、この選手が使える使えないっていうね、そんな打席に立たせもせんのにできるかどうかは分からんっていう、っていうその数字を持ってるんですよね、そのパリーグの。
そうなんですよね。
これがまあ多分想像ですけど、阪神なんかどんぶり感情的な好き嫌いとか、
だって
なんかありそうで、
多分コーチングをちゃんと多分、でもそれで言ったら、セカンドキャリアじゃないですか。
そうですね。
タイガースのセカンドキャリア人事って、未だにちょっと政治的な匂いしますもんね。
そうですね。
タイガースにおいて栗山英樹監督はありえないわけじゃないですか。
ありえないですね。はい。
これ
やっぱファンも抵抗するんですかね。どうなんでしょう。
どう、まあ抵抗する人はすると思いますよ。
今まあ盛んにSNS 上で、まあちょっとね、金本監督さよならみたいな人が結構多くてですね、意見を。
はいはいはいはい。
で、対比して上がってくる名前が落合とかですね。
落
合が今一番多いんじゃないかな。まあ阪神の中では岡田さんとかね、 掛布さんとかっていう名前がありますけども、うん、
多分そのタイガースの OB っていうくくりで言うならば、
うん、
現実論で言ったら岡田さんやと思うんですけど、
そうですね、
その感情論として、
うん、
掛布さんっていう人が、
うん、
一定数いるのは、
うんうん、
あの僕も世代なんで、
うん、そうですね、はい、
うん、世代として気持ちは分かります、
うん、
ただそこはやっぱ分けて考えてて、
うん、
うーん、掛布監督待望論っていうのは、
うん、
なんか理論的ではなくて、
うん
うん、確かにね、掛布さんの年齢とかを考えたときに、うん、やっぱなんか分かんないですけどね、もう 40代以上の感覚ですけどね、
うん、
1年でいいから見てみたいっていうのが、
はい、そうですね、
うん、それはやっぱりこれはもう若いタイガースファンには多分分かんない感覚でしょう。でもそれは多分我々僕が子供の時に、
うん、
その上の世代が分かんなかったのと一緒で、
うん、
同じくそのうち、ね、同じことの繰り返しはいずれ来るんやろうし、
うんうん、
ただ、まあ掛布さんはそのレベルのスターやったから、
うん、
なんか分からんでもないですよ、言いたいことは。
まあ、ちょっと話を横にそれますけども、掛布さん今年からまあまあ自由の身になったということもあるんでしょうけども、よく解説してはるんですよ
してはりますね。
もう言いたいこと言われてますけどもね、非常に分かりやすく、うん、いや今年は一番饒舌じゃないかな。
そのいや、なんかもうどっか開き直ったのかもしれないですね、
うん、
うん、だから
で対比して岡田さんは年々口悪くなってますからね、あの人ね。
面白いですよね、あのタイガースにおける、うん、未だにそのなんていうんですかね、面白いですよね、掛布、うん、岡田って
面白いです、本当面白いです、
本当面白いですよ、あの二人ってね、
うんうん、
だから何 なんですかね、同じ時代を共に戦った盟友でありながら、
本当に、
うん、対極的で、
うん、本当そうですね、
要するにエリートと雑草じゃないですか、
うんうん、
うん、でエリートが雑草に勝てなかったんですよね。
うん、そうですね。
そこがあの二人の面白いところで、
うん、
あれ岡田さんと掛布さんの立場が逆やったら、岡田さんが例えば先輩で、
うん、
4番で、
うん、
掛布さんが雑草で5番やったら多分違うかったんでしょうね。
そうでしょうね。
うん、なんですか。でも、うん、うん、あの二人は面白いかな。
うん、
ただそのいわゆるカリスマ性とかね、影響力とかそういう存在感、
うん、
とかで言ったらやっぱりあの二人に勝てる人は今いないですもんね、うん、タイガース OB では、
うん、でその一方でチラチラと読みかけるのが、うん、あの矢野二軍監督なんですよね。
はいはいはい、
これは多分二軍で数字が残ってるっていうことが結構大きいんだと思いますけども、とにかく走らせてと、
うん、
うん、
でも矢野さんを監督にするっていうのは、
うん、
ある種今までのタイガースになかったパターンやから、
うん、なかった、はい、
うーん、だって基本2軍からの叩き上げは多かったですけれども、それは中村勝さんにしろ岡田さんにしろ、
うん、
生え抜きじゃないですか。
そうですね。ああ、そういう意味ですね。なるほどね。はいはい。
矢野さんをこのままストレートに監督にする、
うん、
球団とは、
うん、
なんか思えなくて。
もう一つハードルがあると。
だって平田さんを、
はい、
監督に、
うん、
しなかったわけですから。
そうですね。まあ、そのなんていうんですか、その年齢監督の若返りを図ると、まあ、野球がやっと平成になると、まあ、平成もね、
うん、
もう終わっちゃいますけども、
でもどうなんですかね、面白いのが、
うん
うん、矢野監督の方が面白いんですかね、その 僕も僕で、うん、結局あの年食ったオールド阪神ファンの一人でなので、うんうん、やっぱり掛布岡田っていう、
うん、
ところにはこだわってしまい、
うん、
でもそれが僕の中にも根付いている一つのウイルスで、
なるほど、
うん、なんかもう思い切って、
うん、
タイガースを近代的にするならば、
うん、
矢野さんなんですかね。
うん、まあ、近代、そうですね。
それかもう、何なんですかね。
手っ取り早いと思いますよね。まあ、年齢にせよ、その、まあ、今年1年だけですけれども、二軍でやろうとしてること、まあ、一本こう、芯が見えるっていうね、イメージがあります。ただ、それが、本当にこう、まあ、一軍の野球というか、まあ、一軍と二軍の野球をね、なかなかこう、全然違う、別物ってよく言いますから、
うん、
それがそのままこう通用するとも思いませんし、
でもそれで言ったら金本さんで、
うん、
一気に若返りを図ったわけじゃないですか。
本来はそうなんですよね、
うん
うん、
それで今回、まあ、金本さんの場合はそのね、経験が全くなかった状態だからっていうエクスキューズはつくにせよ、
うん、
時代世代を推し進めたわけじゃないですか、あの時に。
そうですね。
その結果、今結果論としては失敗に終わろうとしつつあって、
うんうん、
でここでもう一回もう一個進めてやのっていう風にいくのかなって、
うん、
で一回立ち止まって、
ええ、
のりしろを作るとするならば、
うん、
岡田さん掛布さん路線っていうのは、まあ、もっと言うと、うん、安牌は岡田さんですよね。
うん、そうですね。
うん、一番安牌は岡田さんを、一回ワンクッション挟んでの、
うん、
矢野さんであり、
うん、
あり得るとしたら誰ですかね。鳥谷ですか。
鳥、あ、
岡田さんをもしね、
うん、
ここで岡田さんをワンクッション挟むなら、仮に。仮に3年ワンクッション挟むなら鳥谷があり得る話ですよね。
ありますよね。3年だとそうですね。う
ん
う
ん、ね、
う
ん。それで早稲田罰でしょ、
うん。
うん。他だって候補いないでしょ。
うん。
あ、矢野鳥谷、います?要するに、
うん、
00年代の、岡田阪神時代の中心選手の中で、将来の監督候補って、
うん、
まあ、金本さんが今やってるとするならば、
うん、
矢野鳥谷以外って、今岡は多分その球じゃないでしょ、
うんうん、まあ、やっぱりどちらかというとこうコーチのイメージの方が強いですよね。
そうですね。もしくはなんかもうよくわからない、もうなんか20年後ぐらいに磯貝みたいになってる、ガンバ磯貝みたいになってるんですよね。うん、井川枠みたいな、うん、
なるほどね。
います。
いや、
いや、
監督ということになると難しいですね。
00年代の V 選手の中で、
うん、
いやー、なかなかでしょ
う、
う
ん、
シーツ、
あー、そうですね、オマリーでもいいですか。、う
ん、いないですよね、
うん、
ってなるとやっぱその2人なんですよ。
そうですね、
岡田さんのファンクッションを挟むなら鳥谷あると思います。
うん、そうでしょうね、
うん、
まあまあ、それをするにしても、まあ、あくまでも個人的ですけれども、金本の監督の時に一ついい結果がやっぱり欲しいんですよね、私は。
僕それはやっぱり誰かが育って欲しかった、
うんうん、そうね、優勝という結果でなくても構わないから、この選手2人ぐらい育ちましたよと。
そう。で、僕、それは中谷だと思ってたんですよ。
うんうん。なるほど。くすぶってましたからね、ずっとね。
そう。中谷と大山だと思ってたんですよね。
うんうん。
ただこんなことになってしまったじゃないですか。
うん、
中谷は使うべきだったと思います？
いや
キャンプオープン戦悪かったじゃないですか、
うんうん、
あの時に賛否はあったわけじゃないですか、それでも使うべきだっていう。
いや多分僕もキャンプ見てましたけど、ほとんどまっすぐは振り遅れてましたしね、
うん、
あの状態ではやっぱ無理だなっていう。あの本当去年の、
じゃあ逆に言って中谷はなんでああなったんですかね。
いやそれはもう僕多分ですけど、あのなんですかな、岩貞が1年目、ね、金本阪神1年目で2桁勝って、
筋トレしすぎだ、
筋トレ、そうちょっとやり方を変えて、うん、それが失敗したという、
うん、
中谷も結局はそのオフの、まあ、そのやり方というか、遊んではいないんでしょうけどね、その取り方がやっぱ間違えたんじゃないかなっていう。
大山のサードも、
大山のサードというよりも大山の考え方ですかね、ちょっと分かんないですけどね、ただ大山についてはね、そのまあ鳥谷をこう捨ててまでも出までもこう使った選手ですから、あの辺はこう何が何でも結果を出さないといけない、出させないといけない
っていう、ね、ギャンブルですよ、
まあ、それが外れたと、まあ、ロサリオも引っ張ってきてこれもギャンブルで外れちゃったと、
うん、いやもう金本さんのギャンブル外れてるんですよね、
うん、そうなんですよね、
うん、原口のファーストもギャンブルだったわけじゃないですか。
そうですね、はい、
あれも外れて、
うん、
北条の開幕ショートもギャンブルだったわけですよ、
うんうん、
セカンド鳥谷のセカンドコンバートでね、
うん、
こんなにギャンブル外れるのもなかなかなくてね、
うん、
なんなんやろうと思って、
まあ、結局はその何ですか、やっぱり指導者がいないということですか、そのオフの過ごし方というか管理のさせ方というか、
そうなってくるとやっぱ組だからやっぱり組閣の問題なんかなと思っちゃいますよね。
ということになるんですかね、やっぱね、
うん、
うん、
だからもうそれもね方々言われてますけど、片岡コーチとか
、うん
うん、金村コーチとか、
うん、
そこの問題なのか、
うん、
うん、
難しいですよね、そのコーチは、打撃コーチはなんていうんですか、まあ、打率とか打点とか、
うん、
まあ、あの勝ち負け云々よりもね、その打者としてのその数字を見て、
うん、
チーム打率がリーグ最下位ならそれはもう成績アウトですよねと、
うん、
でピッチャーはピッチャーで、まあ、防御率がこう生実感というか、まあ、あれは努力の結果なんでしょうけども、一部そのね高田さんを批判するファンの方もお見えになりますけど、
うん、
まあ、それは多分戸様だからっていうことも乗っかってね、巨人に持ったやろ
う、まあ、巨人の匂いがね
乗っかってるんだろうからっていうことなんでしょうけどね、うん、そうですね、やっぱ打者の方ですかね、打者というか、まあ、ヘッドコーチ、打撃コーチ、
うん、
うん、金本さん打撃コーチの方がいいような気はしてるんですけどね、ずっとね、
僕も思いますね、
うん
うん、監督って難しいですね、
うん、まあ、もちろんねこれもよく言いますけども、これはあくまでも外から見てるだけの話ですからね、
うん、
中でいろいろこう動いてたり、ね、フロントとぶつかってやったりなんかしてるのかも分かりませんけど、うん、まあ、とはいえ結局監督としても数字を残さないといけない、結果を出さないといけないと、結果が悪ければ身体問題になっちゃいますけどもね、
まあ、3年はそういう スパンですよね、
うん、ただまあ2年目で3年目の契約で新たに3年かなんか結んだんですよね確かね、
うん、でもあれバイアウトあるでしょう多分、
うん、まあ、当然ねだと思いますけども、だからまあ今年例えば仮に最下位になったら金本から自分で辞めるって言い出すんじゃないかなと、
ね、それはあると思いますね、
うん、
あとはまあそういう世論になるでしょうし、うん、それこそさっきの話じゃないですけど、急に野党に転じる媒体が増えるでしょうね、
うん、そうですね、
う ん、
はい、ここぞとばかりにね、
ここぞとばかりにね、
うん、いや本当ね、どうなんかな、本当まあまあ、あのさっきのこうね、去年よくできて今年よくできないっていうこともそうですけど、なんつうかな、週単位、日にち単位だけでもコロコロ変わりますからね、まあ阪神というのは特に落差が激しいと言いますかね。
うん、でも迷走してますよね。
これ逆にそのビジターでめちゃめちゃ勝つわけですよ、勝率がいいんですよ、これ6球の中でも一番いいんですよ。
うん、
だからなんすか、甲子園っていうその広い球場のプレッシャーから解き放たれて狭い球場の方向を皆さん伸び伸びやるっていうかね、
うん、
ちょっと打ったら神宮なんかポッと入るわけですから、
そうですよね、
気楽に触れるっていう、もしそういう考えがあるなら変な人も甲子園を狭くしちゃえばいいということですからね。
うーん、
打者だけの話を取ってみればですけどもね。
そうですよね。
うん、
おかしな話ですね。暗黒時代も甲子園では勝率良かったんですか、
ね、良かった、本当良かったです、はい、
うんうん、神宮でクソほど負けてましたからね。
うん、だからもうね、残り試合とにかくハマスでやらせてくれって言った方がいいんちゃうかなっていうぐらいね。うん、
本当そうですよね、うん、でもなんかもう勝たんでいいんじゃないですか田中さん。
うん、わかります、とにかくその何が悪いかをこう分かるような野球にならないと、まあ、それはあの、うん、おっしゃるその結果という意味でね、
うん、なんか半端に結果出すとなんか変えれないでしょ
う、うん、まあ、北条がなまじか調子がいいからということで2番北条でほとんど今固定ですけどもね、
うん、
あの上田君っていう駒をスタメンに使わないから結局足が使えないわけですよね。
いやだから結局ね、それってね、うん、選手のマックスってどうなんやって話で、
うんうん、
僕ね、北条ファンにはすっごい失礼ですけど、
うん、
北条のマックスを考えちゃうわけですよ、
うんうん、
で上田海のマックスと北条のマックスやったら、今調子良くて結果出してるのは北条だけど、う
ん、
マックスの状態になった時に魅力を感じるのって上田海で、
うん、いろんな使い方ができるわけですよね。
そうそうそうそうそう、うん、なんかだってショートでしょ、
うんうん、
ショートであのタイプって、
うん、
坂本とか、
うん、
中島博之とかね、前世紀の、
うん
うん、ああいうことじゃないですか、
うん、
でも北条のマックスって多分あそこじゃないじゃないですか、
うん、
じゃあ守備型ショートでもないじゃないですか、
うん、
うん、
まあそうか、北条の理想はやっぱ巨人の坂本みたいな感じですか、
数字からすると。でも多分あそこにはいけないわけですよ、
うんうん、
中島宏とか、坂本隼人の感じにもいけないし、
うん、
岩田にもなれないでしょ、
うんうん、まあ、岩田タイプじゃないですからね、
岩田タイプではないし、
うんうん
うん、今宮タイプでもないでしょ、
うん、上本タイプですか、
はい、うん、てなるとやっぱショートの選手じゃないんですよね、
うん、
でもそれで言ったら糸原もそうなんですよね、
うん、そうですね、
うん、糸原も
そうなんですよ、結局あのはめるとこないからあそこに置いてるだけで、
そうそうそう、だから菊池涼介タイプでもないし、
うん、
国母タイプでもないでしょ、
うん、
タイガースで言ったらセカンドで誰ですかね、
うん、
うん、だから和田さんを目指すんですか、
和田さん、足の速い和田さんを目指すのが上田ですか。
そういうことですかね。
うん、
でも岡田彰布にはなれないわけでしょ。なれないですね、今岡誠にはなれないわけでしょ。
なれないですね。うん。
うん、かといって久慈照義にもなれないんですよ。
うん、そうですね。
久慈照義になれるとしたら上田海なんですよね。
うんうん、
で、岡田彰布、今岡誠になれるとしたら。
うん、
今誰ですか、大山でしょ
う、大山になるんですよね多分ね、
うん
うん、
半端なんですよね、
うん、 うん、難しいですよね。ヤマトという選手が過去ずっといて、で、まあ、あの選手を結局そう使い切れなかったわけですよ。で、まあ、あの人が出たからこそ空席ができて、何人か、まあ、ちょっと形の違うショートもでき、まあ、今多分全員手探りでしょうけどもね、ぐるぐるこう回ってると、うん、だからこうヤマトがいればああいうことはできないんで、まあ、阪神にとってもプラスにはなってると思うんですけど、そのプラス加減をやっぱり生かしきれてないっていうことですか。
もし、うん、もしそれで言うんだったらヤマトを使ってるはずなんですよ、
うんうん、
だからタイガースはヤマトを、今のタイガースがヤマトを求めなかったわけじゃないですか。
そうですね、うん、
うん、だって、くじてるよしはくじてるよしを求めた時代がありましたもん。
うん、やりましたね。
うん。
まあ、ですか、主軸にそこそこ打てる打者が並んでるから、くじでよかったっていう。
そうなんですよ。多分ね、あの時代は新庄がいたからですよ。
うん、こうそうなんです
ね。新庄にみんなが夢を見たし、
うん。
結果がどうあれ、
うん。
結果はどうあれ新庄というポテンシャルを目の当たりにした時代はあったじゃないですか。
うん、
みんながなんか新庄というポテンシャルに期待した時代があったじゃないですか。うん、だからこそあのくじてるよしを許せたって言って変ですけど、
う
ん、
そうですね、はいはい、
うん、くじてるよしの能力を、うん、あれはあれでいいんだってみんな言えたっていうか、
うん、だからこそちょっとまあお話ぐるっと回って元に戻りますけども、やっぱこう今の2019年の、まあ、新庄とは言いませんけれども、やっぱこう、主軸、山田さんなりの、お言葉を借りると30本打てる、
うん、
まあ、野手というんですか、まあ、バッターっていうのをこうポンとできれば、
うん、
あとはこうはめていけるわけですピース、
ね、そう、夢を見れたんですよ。
うん、
新庄剛志はそういう意味では変な人でしたけど、
うんうん、
なんか夢は見れましたよね、
うん、
なんかわかんないけど、
うん、
なんかわかんないけどワクワクしましたよね。
やっぱそれに近いのはやっぱ大山になるんですかね。サード大山、まあ、セカンド大山、まあ、いずれでもいいですけど、
うん、やっぱ あと新庄を我慢できたのって、
うん、
守れたからじゃないですか、
うん、そうですね。
そう考えると中谷大山じゃないですか、
うんうん、そうですね、
うん、だから結局その高山が我慢できないのって、
うん、
坪井友近の法則と一緒で、
うんうん、はい、
あの守備
だと、ね、本当そうですね、う
ん、夢を見れないのは我慢できないってあるじゃないですか、
うんうん、
でもし坪井があの守備じゃなかったら、
うん、
多分もっと我慢できたし、
はい、
そこから関川浩一が夢を見れたんですよ、
うんうん、
だって守れたもん、
うん、キャッチャーって器用ですよね、外野に行っても。
だから中谷もそうだったし、
うん、
小笠原もキャッチングうまかったし、
うん、
違うチームですけど、
うん、
あとあれ磯部、
はいはい、
あ、やっぱキャッチャーってキャッチングうまいですね、
うん、浅井なんかもね、
浅井もそうでしたね、
うん、
あ、今成がそうじゃないですか、
うん、
うまいですもん、
うん、だからこそやっぱ阪神はやっぱキャッチャー経験者を取りに行くっていうのはやっぱある意味では正解なんですかね。器用だからっていうね。
器用だから。だからユーティリティープレイヤーを取るのはうまいですよね。
うん。まあ今なりもね、全然上で見ませんけども。
今なりみたいなのは、でも金本さん嫌いなんでしょうね。
うん。
ああいう、何でもできる万能型って。
うん。そうですね。それならこう代わり、若いのにやらしとけってことになるんでしょうけど。
なるんでしょうね。
うん。まあ、外野については糸井福留がその未来をずっといるわけじゃないですから、
うん
うん、まあ、福留さんはもうね、まあ、ちょっとヨボヨボになっても頼ってる絵がちょっと見えるのがちょっと辛いところはありますけど、
頼ってますよ、だって、うん、ヨボヨだって めっちゃハゲてますよもう、
うんうん、
ただね、
うん、
元気な時の3試合休んだ後の福留ってすごいですよね。
すごいですよね。
すごいですよね。やっぱ天才、うん、彼は技術のレベルは、 もう今の12球団全体で見ても技術レベルの高さはトップクラスですよね。
うん、あの年齢でね、それをキープしてるんですからね。うん、
本当に体力の問題さえね、クリアしたら今でも首位打者取れんじゃねえかとか思いますよね。
うんうん、だからまあ阪神がね、そのまあ来年でも同じポジションで、今日は福留、今日は糸井と、一つのポジションを2人でカバーもしできるんであれば、
そう、面白いのが、あの2人の面白いのが、あの技術の福留とフィジカルの糸井でしょ。
うん、ね、2人並べるからね、
うん、
あの駒が開かないだけで
面白いんですよね。なんか福留はなんかあのだんだんと晩年の落合さんみたいになってきましたよね。
うん、
あのタイミングの取り方とかも似てますよね、あの、
はいはい、
なんかね、
うん、あと狙い打ちね、もう決め球を打ってこう振るのはもうさすがですよ、本当
なんか本当に、うん、あの日本ハム時代の落合さんみたい、
うん、なんか落合さんに言わせると、糸井はみんなが打ってるピッチャーのボールはよう打たんけども、誰もが手当てないピッチャーをフォッと打ってホームラン打つっていうね、
だからあれ、あの昔の今岡ですよね、
うん、
昔の今岡ってそうでしたよね、あのね、はい、あの上原とか黒田とかがキレキレのピッチングした時にポーンって打つんですよね、
う
ん、
そうですね、
軽く
ね、
金本が打てない時に、
うん、
4番金本が打てない時って今岡打つんですよね、
そうですね、
そうだったですよね、
うん、
あの2人の 4番5番っておもろかったんですよね、
うんうん
うん、
まあ、それでいうと、あとあれですね、鳥谷さん、今後、
いやー、鳥谷って面白いなって思うのが、なんか、2割7、8分だったら打ちそうなんですよね、
うん、
なんか、普通に使ったら、
3
割に打つかどうかは分かんないけど。
うん、大体そうですね、あの本当それぐらい期待できるバッターだと思いますよ、
ね、
であと未だに、まあ、代打で出てきても相手のピッチャーがやっぱ怖がるんですかね、こうフォアボール取れるんですよね、
あの怖がるっていうか嫌がるんじゃないですか、
あ
怖いのは糸井とかやと思いますよ、嫌ってあるじゃないですか、
はいはい、
まあ嫌でしょうね、
うん、ただまあね、その元巨人の村田じゃないですけども、まあ、運悪く今のね、こういう状況があってでの、ベンチスタートですから、鳥谷さんは。
うん。
うん。これもうちょっともうしょうがないんでね、そのタイミングというか、選手構成なんで。
ですね。
うん。まあ、これでこう、本人のその、モチベーションを、まあ、維持する、どう変えるかっていうのをね、まあ、自身で考えないとしょうがないんでしょうけどね。
そうですね。
うん。となると、やはり、課題だらけですが、ここまでお話をしてまいりましたけど、ね、
はい。
はい。いやー、でも、あとあれですね、最後にちょっと二つほど、小山さんにお伺いたかったんですけど、
はい、
まあ、今ちらっとこう噂で、丸と浅村を取りたいと FA っていう話が出てるんです
、はいはい、
まあ、金本さんね、金本監督がフロントに言ったとか言わないとか、
うん、
はい、出てますけども、これいかがですか、2人取るとダブルで取りたいと、
もう1回やめてほしいって感じですね
うん、
いや、あの2年ぐらい1回凍結して、どうもしゃあなくなった時にもう一回考えないかって感じしますね。
ちょうどね、センターとセカンドですか、セカンドなのかな、分かんないけど、ファーストなのか分かんないですけど、
マルター様はね、
いや、もちろんこう2人が出るとも限らないし分かんないですけども、
いや、もちろん魅力的な2人とも魅力的な選手だとは思いますけどね、なんかでも今のところ何を目指してるのかがちょっと分かんないですね。
うん、ね、金本監督1年目の1番高山2番横田っていうあのワクワク感は本当に消えましたからね、今ね、
消えましたね、 一回、でも、一回落ちるとこまで落ちてほしいなって感じしますね。
なるほど。強制的にそういうことにならないと。
なんか
まあ、変われないチームなんでね。
変わるきっかけって、多分、なんか作らないと自主的には変われないんじゃないかなって感じはしますね。
なるほど。あともう一つ、まあ、ちょっとまだ気が早いですけど、
はい、
もちろんこの今年の秋口にはドラフトっていうのが出てきまして、今はね、阪神はもうしばらく高校生の野手を取ってないんで、
はい、
それを一番取りに行きたいと、まあ、清宮、はい、ね、もう一人、ロッテの、
安田君ですね。
あ、安田君ね、はい、取れなかったですから。結果的にね、
根尾くんですか、
まあ、今上がってるのは藤原根尾、それから報徳の、小園くんですかね、ショートの、
いや高校生を取るのは僕は大賛成ですよ。やっぱあと桐蔭とか、履正社の取っていいと思いますよ、もうだってそれを育てるか育てないかは、もう分かんないですけど、やっぱり一番いい素材欲しいじゃないですか、
いや、なんなら僕はもう西谷さんも阪神入れちゃいと思ってますけどね
それとも岡田監督もね、
手っ取り早い、
手っ取り早い、いやもう僕は基本的にドラフト素材型は大賛成です。
まあそのためにもあれですね、まあ、FA にしてもドラフトにしてもこういうチームだからここが足らないから埋めたいと、今だと、何年後やっぱこう若手の人がいなくなるからやっぱ高校生のを取りに行きましょうみたいな、
野手取りに行きますけど、もう野手が続いてますけど、いやだってピッチャー育ってますから
ね、
ピ
ッチャーだけはやっぱりなんとかなるんですよね、本当ね、
これは伝統ですよ、もうやっぱピッチャーズパークなんですよ、15勝つピッチャーが出てくるかは分かんないけど、8勝から11勝は出てくる、っていう湯船は出てくるんですよ、井川が出てくるかは分かんないです、
はい、そうですね、
でも猪俣湯船は多分出てきますこの先、なんか分かんないけど
まあ将来ね海外で寿司屋やってるかも分かりませんけどね、
でも多分ね、なんかダイナソン伝統でしょ、10勝から10勝前後は出てきますよ、もう多分、
まあ、とにかくちょっとまあ結論となりますけども、まあ、これからの、8月以降の戦いについてはとにかく、まあ、できれば、まあ、できればね、やりきって負けろっていうのもあれですけども、まあ、とにかくやりきれっていうことからですか、
まあ、そうですね、もう金持ち野球をやりきっていいんじゃないですか、
それでまあ結果が出れば次につながるだろうし、
な
ければ
いい、そうですね、だから中途半端に糸井と福留とメッセンジャーが活躍して
4
位とか3位になりましたっていうのはもうどうでもいい感じがします。
なるほど、はい、
ナバーロがなんかやたら打って3位になりましたとかどうでもいいですね
いや本人嫌がってると思いますよ、センター守るのトランプ星なんか、
ね、
なんでやと、
なんか今さらロサリオがなんか急に覚醒してとかどうでもいいですね。
あ、ロサリオそうですね。もう1年置いといてもいいですか、ロサリオ。
あ、僕置いといていいと思いますよ。
はいはい。
もう ああいうあの人多分パニクったでしょ。
ハマると打てますからね。今こんだけ調子が悪くなったとしても。
多分ねパニクったんですよあの人。
まあ、値段にね、釣り当てるかどうか、それは、球団と選手で話し合いを
する、そんなんでもファンがどうこう言うことじゃないですからね、そんなんね。金の使い道なんかね。
はい、はい、はい。
自分の腹痛めるわけじゃないですからね。
なるほど、わかりました。はい、
はい、
いやいや、だいぶちょっとすいません、時間オーバーしてしまいました
けれども。いえいえ、とんでもないです。
はい、そんなあの山田孝道さんが、今度あのイベントをされるということで。
あ、そうですね、8月13日ですね。
はい、大阪のロフトプラスワンウエストですか、
はい、
こちらの方で、いつもの山虎サミット、今回は12回目ですね。
12回目ですね。
はい、
なんかえらい長くなりましたね。
8月にされるのは初めてなんですか。
いやいや、毎年やってると思いますよ。
あ、そうですか。
はい、
はい、阪神ファン芸人の山田スタジアムさんと、
はい、
それから、NBS アナウンサーの金山さん。
そうですね、いつもの同じの、はい、僕と
山田さんと参加でされる、はい、まあ、阪神ファンの飲み会だと、はい、
そうですね、
はい、
なので、興味ある人はお越しいただければ、あの山虎サミットで調べてもらえば多分いっぱい情報は出てくると思いますので、う
ん、はい、
はい、
8月の13日ですね。
そうですね、
初日ですか。
はい、
はい、
ぜひ一度お越しいただけます、
はい、そうですね、はい、私も2度ほどお邪魔しました
んですが。そうですね、ありがとうございます、
はい、いえいえ、はい、お盆ですから、
まあ、楽しい、
はい、
楽しい飲み会になると思いますけれども、
そうですね、はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、すいません、なかなかと、お世話になりました。
はい、
今日お越しいただきましたのは、作家の山田孝道さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
はい、続けるから、行き場をなくした手を僕にかければいい、まだ迷ってるなら鍵がついたままの出して思い出して